刺繍の山ももチャンネル。皆さんこんにちは、山ももチャンネルの大石柊です。
皆さんこんにちは、山本です。よろしくお願いします。
はい、また今日もよろしくお願いいたします。
柊さん、
はい、
徳島高知という広いエリアで、
いや広いですね、
活動されてて忙しい日々を過ごされてると思うんですけど、
はい、
何やら本を書かれたそうで。
そうなんですよ。もうとりあえず、
はい、
はい、思春期に続く、
はい、
続くと言いますか、まああれよりはちょっと短いんですけれども、
はいはいはいはい、
まあちょっと制作によったりとか、
うん、
あるいはまあその徳島で、徳島でね、もう3ヶ月ぐらいでもう半分実はもう徳島で生活してるんですね。
はいはいはい。
まあ鳴門から、まあ今、鷲尻岬まで、うん、まあ毎日ずっと、はい、これね、直線距離で言うと500キロぐらい。
あ、そんなにありますか。
あるんですよ。で、また山も深いんでね、本当にまあいろんな地域に毎日お邪魔をしてますが、
はい。
まあそんな中で感じたこととか、うん、あるいはその中でどういった、まあ政策をやっぱり実現したいのか、まあこういうことについてちょっとまとめたらいいなと思いまして、
なるほど、なるほど。
本を一冊、うっかり。はい。書いてしまいました。
本のタイトルをお願いします。
ふるさとという希望。
はいはいはいはい。
サブタイトルが、
はい。
都市集中から地方分散へ。そして、日本列島改造論2025。という、まあ、タイトルですね。
この、はい、日本列島改造論2025は、
はい。
柊さんの今のキーワードになってますよね。
まあそうですね。聞いたことあります、うん、ちなみに日本列島改造論という言葉。
すごく有名な言葉なんで聞いたことあります。
まあおそらくその日本人の、
うん、
まあ、60歳以上の人は必ず知ってる
そうですよね。
はい
はいはいはい。
で、これもめちゃめちゃ有名なある政治家が書いた。
はい。
まあ大体政治家が書いた本って売れないんですよね。
うん。
まあけどこの本はベストセラーになったんですね。
この政治家の方は今でも人気がありますよね。
ああ、そうですかね。
はい。
まあ日本で一番実はみんなに夢を与えて、
うん、
そしてまあ人気がある。まあけど一方でいろいろ器用方変。いろんな評価のある政治家かもしれないですね。
そうですね、うん、そうですね。そのいいことも悪いことも含めて、
はい、
人気がある方だと思いますが、
うん、はい。まあその名は田中角栄先生ですね。
田中角栄さんですね。
まあ本当にまあリスナーの方、はい、想像したと思いますけれども、
うん、
まあ日本列島改造論っていうのは1973年、
はいはいはい、
日本が高度成長のまあ本当に一番真っ盛りの、
はい、
まあいわゆる終盤の時期ですけれども、
うん、
まあこの時に田中角栄先生が書かれた本のタイトルですね。
はい、はい、はいはいはい。うん、田中角栄さんがこの本で書いた内容っていうのは、
まあそうですね。まあ簡単に一言で言うと、
はい。
都市と地方の均衡ある発展を日本は図らないといけないと。まあ、つまり、
はいはいはい、
まあ、大都会、
うん、
まあ、1973年当時というのはまあ高度成長真っ盛りということで、
はい、
まあ、東京をはじめとする大都市というのはまあ空前の発展をしたわけですね、うん。
集団で就職しに行ってたイメージがあります。
まあまあまあ、そう、そういう時代ですね。
うん、
で、田中角栄先生は新潟県出身。
はい。
で、まあやっぱり地方の人なんですね。
うんうん、
地方で育って、
うん、なるほど、
苦労して、
なるほど、
そして東京に出て行って、まあ政治家として、まあ最前線で仕事をしてたと。
はい。
まあそういう中で角栄先生はまあふと思うわけですね。
うん。
東京は空前の発展しとるやないかと。
はい。
ところが故郷新潟は雪にまみれて、友達たちは貧困にあえでると。
なるほど。
けどよくよく考えたら、
はい。
東京の発展というのは何で成り立ってるかと。
うんうんうんうん、
新潟で育った自分たちの友達、
はい、
同級生、
うん、
仲間、
うん、
これがまあ東京に出て行って、
はい、
いわゆるまあ労働力として、
うん、
担い手として都市の発展を支えてると。
はい、そうですね。
まあさらには都市を彩ってる食卓、
うん、
まあ例えば今米問題ありますけれども、
はいはいはいはい、
まあじゃあその米がどこで作られたのかというと、新潟の俺たちのおじいちゃんおばあちゃん、
確かに
父親母親が作ったんじゃないかと。
うん、
だからそういう意味で言うと、物事の原点に、まあ、角栄さん目を向けるわけですね。
なるほど。
物を生産しているところ。
はい。
まあ、つまり、まあ、源流ですね、物事の。
はい。
こういうところが弱っていって、
うん、
そして下流ばかりが、まあ、元気になると。
うん。
これは長く続かないだろうって、そういうふうに思うんですね。
その時代にそう思われてたんですね。なるほど。
まあ、そもそも、まあ、角栄先生だけじゃなくて、
はい。
近代化の歴史っていうのは、やっぱり都市にいろんな資源が集中する歴史なんですね。
なるほど、なるほど。
まあだからこそその明治維新以降も、
はい。
まあ、極めて近代化の激しい流れの中で、
うん、
急速にまあ都市が力を持つと。
はい。
で、これに対して、例えばその自由民権運動をやった植木衛森さんとか、
はい。
あるいはその後総理大臣だった原敬さんとか、
うん
う
ん、
こういう人たちも、やっぱりその、都市集中に対する警鐘をすごく鳴らしてるんですね。
その時代からですか。
で、植木森さんなんかは論文を書いてて、
はい。
交際の平均っていう論文があって、
はい。
人と、それから権力、
うん、
それからお金、
うん、
まあ、権力っていうのはその行政の権能のことですけどね、
はい、
まあ、この3つのバランスが崩れた時に国家は滅びるって書いてるんですね。
うん、なるほど。
何のバランスかというと都市と地方、
はい、
都市と地方で人材、
うん、
それからあいわゆるまあ地方政府と国の政府の権力、
はい、
それからまあお金資金ですね、
うん、
まあ、こういったものが、うん、偏りすぎると日本は滅ぶって、まあ、こういうことをまあ書き残してますけれども。
なるほど。
まあ、まさにその田中角栄先生の時代もそうで、まあ、都市部にいろんなものが集中しすぎてると。
うん。
そういう意味では、物事の源流が絶えてしまえば、やはりその後、まあ、川の流れと一緒で、川下にある都市というのもいずれダメになると。
うん、なるほど。
だからこそ、まあ、生産をしているところ、うん、物事の源流にある地方、
うん、
まあ、ここにやっぱり光を当てないといけないというのが、まあ、角栄さんの、まあ、志じゃなかったかなと。私はそのように思います。
なるほど。
で、それを、
はい、ま
あ、政治の力で、
うん、
地方にまあ光を当てるといいますか、
はい、
都市と地方の均衡ある発展を図るために、
うん、
まあ、様々な手を使って、まあ、これを政策という言い方をしますけれども、
はい、
地方を元気にしようと。
うん、
まあ、その政策を書いたのが日本列島改造論。
なるほど。その僕のイメージで言うと、
はい、
今は本当に東京一極集中になってるなっていうイメージなんですよ。
はいはいはい。
都市集中がどんどん進んでるってことですか？
今もということですか？
今もそうです。
そうですね。今特に進んでますよね。
うん、
今特にまあ東京と地方の格差っていうのあるんですけども、
はい、
まあ半世紀前から田中先生はこれ解消しようとしたんですね。
はいはいはい、はい。
まあ一部成功したというふうに思います、ね。
なるほど。
で、これ3つのことをやったんですね。
はい。
全国に道路ネットワーク。
うん、
これをまあ整備をして。
はい。
これはいわゆる、移動の格差。
うん。
これをなくすと。
うん、うん。
それから、物流の格差。
はい。
まあ、これをなくして、地方と都市が、まあ、均衡ある発展を図ろうと。
うん、うん。
で、もう一つは、これ今でもそうなんですけども。
はい。
やっぱりその都会に負けない所得を得る仕事を地方に作ると。
うん、大事ですね。
これ大事なんですね。
うん。
だから当時全国に、まあ、いわゆる太平洋ベルトとかね、聞いたことあるでしょ。
はい。うん、社会の時間にやりました。
はいはい、そうですね。うん、まあ、工業団地をどんどん作ったんですね。
はい。
まあ、なぜなら、当時一番成長力が高くて、
うん、
そして給料が高い仕事っていうのは製造業。
製造業。
だったからですね、
うん。日本の製造業強かったですもんね。
強かった時代ですよ。
うん、
で、そういう中でその製造業のいわゆる工場を全国各地の地方にどんどんどんどん作っていったと。
はい。
まあ、これが、角栄先生の一つの政策。
なるほど。
で、まあ、もう一つ実は、田中先生、まあ、教育にも非常に力を入れまして、
はい、
で例えば教科書を無償化するとか、
はいはいはいはい、
あるいは学校の先生の待遇を改善するとか、
うん、
まあ、こういうことでいわゆる都市で生まれても地方に生まれても、はい、
うん、
あるいはお金持ちの家庭に生まれても、
うん、
あるいはお金に苦しい家庭に生まれても、
はい、
子供たちの機会はできるだけ平等にするようにしよう。
なるほどなるほど、
まあ、こういうふうなことに力を尽くしたのが、まあ、田中先生だったんじゃないかなと、
うん、
私はそういうふうに、まあ、分析をしています。
そう聞くと、やはり、一定の成果というか、素晴らしい成果残されてますね。
そうですね。そういう意味で、
うん、
言って、やっぱり地方に光が当たったと。まあ、これが日本列島改造論の時代だというふうに思いますね。
なるほど、なるほど。
まあ、一方で、今また、それからまた半世紀が過ぎて、
はい、50年経って、
うん、今またさらに、都市への集中というのがあまりにも加速化していると。
確かに。
うん。まあ、大体高知県からも、大体3000人ぐらい、の子供たちが高校を出たら都市部に出ていくんですね、
はい。確かに僕が高校卒業した後も、うん、ほとんどの人が高知から出ました。
まあ当たり前のように出てきますよね。
そうですね。
で、まあ僕も息子がね、二人いて、中1と小4かな。
はい。
二人いるんですけど、
はい。
高校を出るまでに大体2000万円ぐらいお金かけるって言うんですよね、親が。
そうか、18歳になるまで。
はい。ということはまあ2000万円かける、3000人。
はい。
600億円もの投資をした大切な、大切な子供たちが、
うん。
一方通行で都会に出てってしまう。
なるほど。
まあ本当地方がこれでね、豊かになるはずないですよね。
地方はもともとお金がないのに、
うん、
子供たちの成長のためにかけたお金。
うん、
そのお金が、まあ、無駄になってるわけではないですけど、うん、卒業とともに都会に出ていくと、
はい。
還元はされないですね。
そうですね。しかもまあ、追い銭でもないですけど、
はい。
仕送りもしてるわけじゃないですか、ずーっと。
確かに。うん。
だから、いわゆる、地方で生み出された富っていうのが、都市部にやっぱりどんどんどんどん流出してると。
はいはい、はい。まあ、
これがやっぱり今の問題で。
これは徳島も同じ状況です。
まあ、徳島も同じですね。ほぼ同じ3000人ぐらいの子供たちが、どんどん出ていくと。
はい、なるほど。ま
あ、この流れっていうのは、ただまあ確かに子供たちの自由な夢を描くっていう感覚で言えば、
はい。
まあ、都市部にね、あの、夢を抱いて出ていくと。そこでいろんなことをまあ経験したり勉強するっていうのは決して止められる話でもないし。
確かに。
だからそういう意味で言うと、逆に地方の方が、魅力的な仕事があるとか、そういう条件をやっぱり作っていかないと、人の分布というのは変わっていかないというふうに思います。ただまあ一方で、そのための条件があると思いますね。
はい。
まあそれはその、角栄さんの時代は道路だった。
はい、
で今も確かに一部大事なんですね、うん、徳島も高知も例えば防災という面で考えても、
はい、
高速道路の整備って実は山本さん、あの四国の中で徳島と高知だけ異様に遅れてるんですよ。
なるほど。
八の字ネットワークっていう本当は四国をね、
はい、
八の字でつなぐ、
うん、
こういう高速道路も作るという計画でしたけれども、
はい、
香川県はもう 100% できました。
はい。
で愛媛は今 88% ぐらいの進捗。
なるほど。
徳島は 68% グッと押して、
はい、
高知はなんと 63%。 でやっぱりその地方に人とか物とかお金をもう一回戻してくると、
はい、
こういうことを考えた時に、
うん、
まあ、一つは経済、
はい、
やっぱり元気な経済があってこそ、
うん、
人が働ける、
戻ってくれる。そうですね。
でもう一つはやっぱり安心して命が守れる生活できる環境を作るっていうことだと思うんですね。
なるほど。だから物流とかの問題だけじゃなくて、
はい、
その何か問題があった時に避難するためにも必要なんですね。
いや、そうですよ。だから能登の地震が起きた時に、
はいはいはい、
私も能登半島まで行きましたけど、
うんうん、
やっぱりその物資がなかなか追いつかないとか、
そうで
したね、いろんな課題がありましたけど、
はいはいはい、
これはやっぱり東西にね長い機関の道路が一本しかないと、
はい、
だから大体のバックアップの道路がないとか、
なるほど、
まあ、こういうのはやっぱり死活問題なんですね。
はいはいはい。
だからそういう意味で言うと高知の場合は東西長い海岸線もあるし、徳島のそうですね、海岸線広いですけれども、そこのあたりでやっぱりバックアップという意味でも高速道路の整備っていうのはしっかりやっぱり進めていかないといけないと。
なるほど。
で加えて、まあ、今の時代はもう一つ新たな道を作らないといけないと思うんですね。
はい。
それはやっぱり情報通信基盤、
うん、確かに、
やっぱり安定した高速なインターネット、良質なインターネットの回線があれば、
うん、
様々な産業あるいは企業、地方に、まあ、誘致できる可能性があると。
確かに、
まあ、これはまあずっと言われてきたことですけれども、
うん、
まあ、そういった意味でのやっぱり新しい日本列島改造っていうのを、改めて、取り組んでいかないと、本当にこの今の地方から都市への人の流出一方的な、
はい、
これを双方向の関係にすることはできないんじゃないかなというのが、私の大きな危機感。
なるほど、なるほど。確かに、その東京でお仕事をされてて、
はい、
フリーランスになって高知に帰ってきて、
うん、
東京から仕事を取ってる方結構いらっしゃいますもん。
あ、そうですね。まあ、それなんか一番いい事例ですよね。
うん。今の時代それができますよね。
そうなんです、そうなんです。
なんか打ち合わせで行くってなっても飛行機ですぐ行けますし、
うんうんうん、
で、普段の暮らしは高知で営みながら、仕事も高知でするっていうことが可能ですよね。はい、これは徳島の方がやりやすいですよね。
まあ、徳島はね、やっぱり四国の玄関口ですから、
うん、はい。
いわゆるその流通とか物流で言っても、まあ、高知県よりも、まあ、さらに大いなる可能性を秘めている地域じゃないかなと思います。
確かに。そうですね。はい、なるほど。だから今回の、周さんが掲げてる、日本列島改造論2025は、
はい。
田中角栄さんが当時やってた、ことと根本は同じ。
そうですね。
都市に集中しているものを地方に分散させようと。
そうです。
いうところはありますけど、やり方は変わってるってことですね。
そうですね。その、やっぱり夢とか志は全く同じ。
うん、
根底にあるものはですね、
うん。
あるいはその都市と地方の不均衡ということに対する危機感。
はい。
で、これは同じなんですけれども、やっぱり時代が変わったので、やり方についてはアップデートしないといけないと。
確かに。
うん。
うん。
まあそういう思いで今回名付けさせてもらいました。
なるほど。
大変ずうずうしいんですけど、ね、はい。
ただこのキーワードは、周さんの今回新しくされたウェブサイトにもたくさんキーワードが入ってますよね。
そうですね。
うん。
うん。ぜひホームページね、またご覧いただけたらと思いますし。
はい。
で、今度まあ6月中旬ぐらいには多分出版できると思うんですけれども。
はい。
そのふるさとという希望という新しい本ですね。
うん。
この中にもかなり詳細詳しく書いてますので、
なるほど、
ぜひご覧いただけたらと思います。
この本はおいくらぐらいで 本屋になる
んでしょう。いや今のところですねワンコインがいいなと思って、
はい、おーいいですね。
税込み500円
でそれは手に取りやすい。
なんかそのあれですよねやっぱり消費税があるんで、
はいはいはい、
なんか税込み500円で売るためになんか、ね、どういう波数の切り方したらいいかとかいろいろ課題もあるみたいなんですけど、うんまあ、ちょっと工夫してやりたいなと思っております、
はい、なるほど。今書き上げられたところということ
で、ね、そうなんです。もう今晩今からまたこのラジオの収録終わったら構成しないといけないという本当に切羽詰まった状況の中で、
はいはい、ただ6月には発売されますので皆さん本屋で手に取ってみてください。
はい、ぜひお願いいたします。
はい、本日もありがとうございました。
どうもありがとうございます。そんな自分が悔しかった。夕焼けの空が心が隠されて強く生きろと励ましてくれた。夕焼けの光が